四面十。毎日ぐんぐん伸びる楽しさ。種からのゴーヤカーテン作り。夏の強い日差しを和らげ、室温の上昇を防ぐ緑のカーテンは、見た目も涼やかで、省エネ効果も期待できる取り組みです。中でもゴーヤは発芽からの成長が早く、実を収穫して味わえる楽しさも魅力です。ぜひ種からのゴーヤ栽培に挑戦してみませんか？なお、今年も市では緑のカーテン写真ゴーヤレシピコンテストを開催予定です。詳細は今後の広報流れ山や市ホームページでお知らせします。問い合わせ、環境政策課、電話 7150-6083。 1. 種の準備。発芽しやすくするため、種の尖った方を爪切りでカットします。水を入れた小皿などに種を並べ、発芽を待ちます。水の量は種が半分以上浸かる程度です。4日から5日で白い根が出てきます。発芽までは温度を25度以上にして水を切らさないことが大切です。種は1日水につけてね。2. ポットに植える。種は培養土を入れたポットに白い根を下向きにして植え、種一つ分くらい、1センチから2センチメートルの土をかぶせます。深植えにならないように注意しましょう。1週間程度で発芽します。発芽するためには温度が25度以上必要なので、暖かいところに置きましょう。双葉が成長して4枚程度になったらプランタンに定植します。気温が上がらないと芽は出ないよ。3. プランターへの定植。一つのプランターに苗1本を植えましょう。プランターの大きさは容量27リットル、50×34×26cm がおすすめです。土は培養土を使います。肥料は移植ごてで堆肥4杯、鶏糞4杯、化成肥料3杯を混ぜ合わせます。昨年の土を使用する場合は、苦土石灰3杯を混ぜ合わせます。プランターへ植えてね。4. 摘心使用。本葉が8枚から10枚になったら、親づるの先をハサミで切ります。摘心。これは親づるから伸びる子づるの成長を促し、きれいなカーテンを作るために欠かせない作業です。植え付けから1ヶ月後を目安に肥料を与え、以降2週間に1度追肥するとよく育ちます。親づるの先を切ってね。5. 収穫。7月に入ると実がつき始めます。表面のブツブツが大きくなり、艶が出てきたら収穫期です。緑色のうちに収穫しましょう。種を取る場合は、黄色く色づき、実の下側の部分が裂けて開くまで待ちます。採取した種はよく洗って乾燥させ、冷暗所で保存します。ゴーヤカーテンがあると5度 C くらい室温が下がるよ。令和6年度緑のカーテン写真コンテスト個人部門金賞の作品の写真があります。11コーヒーギャラリー工房神楽座がオープン。流山本町地域の石像を活用した新たな店舗。4月11日流山本町に市の流山本町利根運河ツーリズム推進事業補助金を活用したお店、神楽座がオープンしました。築60年以上の石像を改装したギャラリーでは、 コーヒー生産者の思いを伝えることをテーマに、店主が各国を巡って撮影したコーヒー生産地の写真などを展示しています。また、生産地で小規模生産者と作る希少なコーヒー豆の販売も行っています。市では新たな観光拠点の創出のため、流山本町地域や利根運河地域で歴史的建造物を活用し、新たに事業を始める方へ補助金を交付しています。詳細は市ホームページをご覧ください。神楽座インフォーメーション。営業時間13時から17時30分。土曜は10時から17時30分。定休日、日曜、月曜、不定休あり。住所、課 6-1325。問い合わせ、流山本町、利根運河ツーリズム推進課。電話、7168-1047。ID、1013053。
12-2025TX 沿線トリップウォーク。白みりんミュージアムと流山の街並みを楽しむ。つくばエクスプレス開業20周年を記念し、2025TX 沿線トリップウォーク、首都圏新都市鉄道株式会社主催、市協力を開催します。歩きやすい服装、靴でご参加ください。日時、5月17日土曜、小雨欠航、好天中止。受付時間、スタート、南流山駅、10時から12時。ゴール、流山大高の森駅、12時30分から15時。コース、南流山駅スタート、流山本町、白みりんミュージアムなど、流山セントラルパーク駅、流山大高の森駅ゴール、約 7.3km。持ち物、飲み物、申し込み専用サイト二次元コード。問い合わせ、流山本町、利根運河ツーリズム推進課。電話、7168-1047。二次元コードがあります。TX 沿線トリップウォークのポスターがあります。13、個性を笑いに。吃音を生かす芸人の歩み。お笑い芸人、インタレスティングたけし。TBS 系バラエティ番組、水曜日のダウンタウンなどに出演し、メディアに注目されているお笑い芸人。自身の吃音を弱みではなく、武器として笑いを取る。新川小学校、北部中学校出身で、現在、南流山福祉会館主催のお笑いライブに毎月出演している。第5回、思いがけない炎上騒動。こんにちは、インタレスティングたけしです。今回は、芸人活動を再開して、テレビ出演が増えた時に経験した炎上騒動についてお話しします。2022年、先輩芸人のチャンス大城さんと一緒に TBS 系バラエティ番組水曜日のダウンタウンのドッキリ企画に出演する機会をいただきました。説教中の帰れ額面通り受け取るわけにはいかない説という企画で、チャンス大城さんが理不尽な理由で僕を叱責し帰宅させるという内容でした。テレビに出演できるなんて夢にも思っていなかった僕は、この放送をきっかけにテレビの仕事が増えるかもしれないと期待に胸を膨らませていました。放送直後は SNS に たくさんのコメントが寄せられ、あまりの反響の大きさに驚きました。視聴者の方からの温かいメッセージを見て、お笑い芸人という職業は、既存という僕の個性を笑いとして多くの人に受け入れてもらえる世界一素晴らしい職業だと改めて思いました。ところが、放送から約1週間後、TBS のスタッフの方から連絡があり、出演は嬉しかったですか?と尋ねられました。たくさんの反響があって嬉しかったです。と答えると、番組内での僕が言葉に詰まる様子が、喫音者に対する差別と偏見を助長している、と、ある団体から抗議文が届いたと伝えられました。焦って、またテレビジョン出たい、と引用投稿したところ、さらに炎上してしまい、SNS にはコメントやダイレクトメッセージが殺到し、週刊誌の取材やヤフーニュースにも取り上げられる事態に。事態の収束を図るため、当面の間、沈黙を守ることにしました。僕はこの喋り方も自分の個性と捉えているので、今回のドッキリ企画でのやりとりも、喫音を笑い物にされたとは思っていなかったんです。一方で、視聴者の方の中には、放送内容を不快に感じられた方もいて、自分の思いとは裏腹に炎上騒動にまで発展してしまったことに、当時の僕は動揺しました。次回は、この炎上騒動から学んだことと、同じ喫音を持つ方々へのエールをお届けします。お楽しみに。ギターを持ったインタレスティングたけしさんの写真があります。14、流山市 LINE 公式アカウントのご登録を。イベント情報や災害情報などを配信。二次元コードがあります。登録はこちらから。